コリント教会には仲たがいがありました。伝道者パウロはそのことを勧告するために手紙に言葉を記します。今日私たちが共に聞いた新約の言葉、コリントの信徒への手紙1の1章10節をお聞きください。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。このようにパウロが記さなければならなかったということは、コリント教会の中に実際に心を一つにできない、誰かを責めてしまって仲たがいする、自分の思いにとらわれてしまう、そういった人がいたということです。教会が皆で信仰の言葉を、心を、思いを持つことが、一つに持つことができなくなっていたということです。その争いはどの伝道者につくかということで現れました。11節からお聞きください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。3人の伝道者の名前が出てきました。そしてキリストの名が出てきました。ただしこれらの人たちをそのグループのリーダーとして具体的に派閥が出来上がるというところまでは言っていなかったようです。なぜならば、まずここで名を挙げられている伝道者たち本人が派閥を形成するなどということを思いもしなかった。名の挙がった3人もコリント教会にずっといたわけでもありませんでした。コリント教会のうちに自分の主張を裏付けるためにかつて教わった伝道者の名を勝手に用いて議論をしていた者がいたということです。そして結局教会が分裂しそうになっていたのです。例えばある者はパウロにつくと主張したそうです。私は他の先生ではなくパウロ先生の教えを重んじる、この教会を作ったのはパウロ先生じゃないか、そんな主張があったかもしれない。またある者は雄弁なことで名高いアポロを推しました。私はアポロ先生がいい、アポロ先生の説教は分かりやすい、そんなことを言う人がいたかもしれない。あるいはケファ、つまりペトロを重んじる者もいたわけです。ケファ先生が一番だろう、イエス様の十二使徒の一番に上がる人じゃないか、そんなふうな主張があったかもしれない。さらにパウロは手紙において私はキリストにつくという人たちもいたと記します。これは一見信仰的な立場のようにも思えるのです。ただパウロがここで三人の伝道者の後にキリストにつくと主張した人たちのことを挙げた背景には、キリストにつくと主張した者たちがかなり偏った信仰を持っていたことが予想されます。それは主イエスに使わされた伝道者たちを否定して自分がキリストと直接結びつければそれでいいではないかといったような考えだったのです。主イエスから使徒たち、弟子たちに、そして各地の教会へと広がっていったその教会の結びつきを否定してしまうような考え方だったと予測されます。そうなるとキリストはこんな方だろうと自分の心に思い描い 描いてしまうキリスト像にどんどん偏ってしまっていく。やはりこれも問題ある信仰の形だったのです。このような分裂をパウロたち伝道者がまず悲しんだことでしょう。パウロとアポロとケファ、つまりペトロは、それぞれが使わされた地で伝道し続けている主イエスの弟子同士であります。聖書をよく読んでると、それぞれが仕えた教会同士が強く支え合っていたことも記されています。本人たちも互いに強く信頼し合っていたはずです。そしてそれぞれのことを祈り合い続けながら伝道をしていたはずなのです。さらにはキリストの名、それが人間である弟子たちと同列に教会内の一グループのそのグループ名のように利用されていること、このことがパウロにとっては悲しかったでしょう。主イエスキリストの皆が伝道者のことを否定するために持ち出され、最後に記されなければならないような現状にまで陥ってしまっている。そんなはずないではないか、こんなことになるはずないではないかとパウロは言いたかったはずです。主イエスキリストがペトロを、パウロを、アポロを召し出して使わせてくださったのです。その派遣なさった方、主イエスにより自分たちは伝道している。その派遣なさった方より先に自分たちの名前が出てくるようなことなど伝道者は誰一人望んでいないのです。そして同時に主が召された伝道者を否定することも、主イエスの伝道者を派遣するというその技を否定することになる。それもやはりおかしい。コリント教会で仲たがいが起こり、自らの名前が使われたこと、それは伝道者にしてみれば自らが主イエスから受けた召しを、証明を人によってないがしろにされたようにまで感じたかもしれない。パウロは強く言葉を続けます。13節から、キリストはいくつにも分けられてしまったのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか？私たちの罪を背負って十字架にかかって死なれたのは主イエスキリストお一人です。パウロ自身もその方によって救われ、その方の名によって洗礼を受けたのです。洗礼はキリストの名によって授けられます。つまりは御子キリストと、そのキリストによって表された父と聖霊なる神の名によって洗礼が行われる。その他の人間の名前はその時前に出てくる必要はないのです。当時洗礼を受けた者と洗礼執行した伝道者の間には特別な神秘的な何か関係が生まれるというような考えも起こったそうです。しかし教会はそのような信仰を持ちません。洗礼は誰が執行したかで一人一人変わるようなものではない。洗礼は一つだからです。もしコリント教会で、私はアポロ先生に洗礼を授けてもらったんだと誰かが言って、それに対して私はケファ先生だ、すごいでしょうっていうような人がいたら、もしそんな想像したらどうでしょう。なんだか悲しくなるんです。洗礼を執行した伝道者自身も悲しく思うでしょう。主なる神にお仕えして、その方の名によって洗礼執行した、そのことは何より主ご自身が喜ばれたことだ。その洗礼の喜びを人間の関係になど貶めてしまわないでほしい。私は主とこの人が結ばれるようにと洗礼を執行したのだ。自分とこの人をつなげるためではない。自分の名など霞んでもいい。 そのような思いをパウロも抱いたのではないでしょうか。そこまでパウロの気持ちを考えられるのには、パウロ自身がコリントで洗礼を数名にしか執行しなかったことを言って、そのことが結果的にパウロの名を重んじる誘惑に駆られる信徒が少なかったことになったと、パウロが感謝の言葉までここに記している、そのことから想像ができることなのです。15節から、クリスポとガイオ以外にあなた方の誰にも洗礼を授けなかったことを私は神に感謝しています。だから私の名によって洗礼を受けたなどと誰も言えないはずです。もっともステファナの家の人たちにも洗礼を授けましたが、それ以外は誰にも授けた覚えはありません。伝道者パウロにここまで言わせなければいけなかった現実があった。コリント教会にそのような現実があった。コリント教会に生まれたこういった考えは残念ながらどこの教会にもあるものです。ここ鎌倉行きの下教会にもあり、そして私たち一人一人にそういう危険性が秘められている。どういう危険性か、人間を第一にしてしまう、そのような考え方です。人間とのつながりに頼ってしまうことです。その方が楽なのです。御言葉を聞いて知らされる主の真実より、目の前で話す伝道者から聞いたその意見を重んじ、それに頼ろうとしてしまってし、そして人間に頼り、誰かに信頼を置いて主を忘れる。今日の御言葉において、私はパウロにつくというような言い方が出てきました。それと同じように、私たちがかつて自分が教会で教わった伝道者の名前を挙げて、私は誰々先生につくと言い張るようなことがあったらどうでしょうか。私たちがそうやって人間を自分の主張の根拠にして教会で争いたくなる時がもしかしたらあるのかもしれない。この箇所を読んで私自身がその誘惑のことを考えざるを得ませんでした。自分が若い頃御言葉を受け取っていた、その教会に仕えていた牧者の名前をここに入れてしまい、そしてそこにつくというような考えを持ちそうになる。しかし私たちは人につくのではないとこの聖書の御言葉は教えるのです。私たちの主は主なる神お一人です。その主が使わせてくださった伝道者によって御言葉を教えられて、その伝道者も共に皆で家族として主を見上げる、それが教会なのです。パウロは洗礼を授ける機会が少なかったそうです。それは決して洗礼をないがしろにしているというわけではない。彼は信頼できる仲間の伝道者に洗礼執行を委ね、自分自身はさらに先へと、次の地へと伝道の旅を続けたのです。そのような伝道の仕方こそが主なる神がパウロに与えられた賜物と飯だったのです。17節、なぜならキリストが私を使わされたのは洗礼を授けるためではなく福音を告げ知らせるためである。しかもキリストの十字架は虚しいものになってしまわぬように言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです。パウロが伝える主ははっきりしています。十字架にかけられている主イエスキリストです。私たちの罪を背負って十字架にかかった主イエス、 自らの思いにとらわれ、人間中心になって主をないがしろにしてしまうという私たちのその罪自体を主イエスご自身が背負ってくださった、その罪を滅ぼすために十字架にかかってくださった。十字架の主イエスキリスト、この方のところに私たちが真心から立ち返るとき、私たちは自分の思いや主張も人間に頼る心も投げ打って、ただ主のみに頼り、主に信じる思いに立ち返ります。教会はそうやって初めて一つになります。一つの信仰の言葉、一つの心、一つの思いを持って主の体なる教会として進むことができます。そして十字架の主イエスによって救われたという喜ばしい知らせ、福音を告げ知らせ続ける群れへと変えられます。私たちは十字架の主イエスによって救われた、その知らせを告げ知らせずにはいられなくなるのです。そのためには知識に裏打ちされた雄弁な言葉も必要ない。ただキリスト、十字架のキリストこそがまっすぐに述べ伝えられればいいのだとパウロはここで宣言しています。コリント教会に起こった誘惑、それは私たちにも起こる人間に頼ろうとする誘惑です。それはどんな教会でもどんな人間にも起こる。しかし私たちはここ鎌倉行きの下教会に集う、この鎌倉行きの下教会という群れはその誘惑に負けることなく伝道を続けるのです。そのために今日この聖書の御言葉が私たちに示されたのです。人間を中心としてしまいそうだった私たちが帰るところが示されたのです。主イエスキリストです。十字架にかけられた主イエスキリストです。私たちはこの方のところへ立ち返ります。その方を前にして私たちはもう人間に頼ったりはしません。誰かに頼って教会の家族と言い争ったりすることはしません。パウロ自身がこの手紙の言葉で相手を裁いたりすることがありませんでした。コリント教会の人たちを非難してお前たちなどもう知らないなどとは彼は記さなかった。そのことは実は今日聞いた御言葉の最初に示されていたのです。十節、さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方に勧告します。パウロはコリント教会の人たちを兄弟たち、つまり主によって結ばれた家族として呼びかけ続けるのです。そしてパウロは常に十字架の主イエスキリストのことを見上げつつ言葉を紡ごうとしています。だからこそ彼は私たちの主イエスキリストの名によって勧告の言葉を伝えているのです。パウロはこの手紙の言葉を書きつつ大きな祈りを捧げていたと思います。私たちも共に祈りましょう。私たち自身がこの群れが人に頼ることなく主をのみ十字架の主イエスをのみ見上げて進めますように、その十字架の主に救われた喜びによってさらに伝道ができますように祈ります。主なる神よ、私たちが自分の思いにとらわれて人間に頼って家族と争うようなことが、教会の群れで争うようなことがありませんように、 なぜなら私たちは皆で十字架の主を見上げるからです。私たちの罪を許すために十字架にかかった主を見上げ、思いを心を一つにします。この主に救われた喜びの知らせを私たちが一つになって世界に告げ知らせる群れでありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。